昨日私は今年2回目のクリスマスの、集まりに出席いたしました。1回目は11月23日に、市民クリスマスということで、県民文化センターで、いたしました。おそらく広島で一番早いクリスマスの集会だったんではないかと思いますが、昨日はぐんと趣を変えまして、広島の吉島の刑務所で、クリスマス会をいたしまして、そこで、自由参加ということでしたけども、おそらく150人ぐらいは来られたんじゃないかと思うんですが、受刑者の皆さんと一緒にクリスマス会をいたしました。椅子が並べられて、そこに座ってるんですけども、必ず一つ飛ばしに座ってるんですね。きちっとこう座って、間に椅子はあるんですけども、一人座って空いた椅子、一人座って空いた椅子と、もう碁盤の目のようにきちっとこう整然とお座りになりまして、それでクリスマス、今からクリスマスだ、今からクリスマスをやるっていう時に、黙祷って大きい声がかかるんですよね。今からクリスマスやるのにな、なんて、あんな怖い声で言わなくてもいいのにな、なんて。で、コーラスの方なんかも来られてましたけども、なんか皆さんちょっとおっかなびっくりという感じで。私、10分ぐらいお話しして、その後、コーラスがあって、そして東部教会という日本キリスト教団の大智古峠に教会がありますね。あそこの月下先生がですね、なんと刑務所の中で腹話術をなさいました。心臓には私は恐れ入りましたですね。大人が見ても楽しいものなんですけども、最初はなんかむすりともしなかったんですが、皆さんだんだんこう乗ってきてですね、最後にはすっかり和やかな雰囲気になったわけですけれども、でまた最後にみんなで歌を歌ったんですね、コーラスの人と一緒に。で最初に「ふるさと」って言ったんですかね、「うさぎおいしい」っていあれを歌ったらですね、一番前に怖い顔したおじさんがいたんですよ。僕はその人と個人的に会ったことがあるんですけど、右翼のナンバー2だった人でだったんですけど、怖い顔して座ってたんですけど、ボロボロ泣き始めましてね。で「きよしこの夜」歌ったんです、その後。そしたらもう盛んに目頭を押さえてですね、感動しましたね、その姿に。やっぱここにもイエス様はおられるなと思って。ただ問題はですね、暖房がないんですよ。刑務所というところには暖房がないんですね。もちろん冷房もないんですけども、日本ではなんか長野刑務所あたりまでは一応暖房が、ある温度より下がると認められるそうですけども、吉島にはないんですね。受刑者の人は割と慣れてるような顔してましたけども、もう私は寒かったですが、それでも心の中はね、温まって、クリスマスをお祝いしてまいりました。で、正確には今日は大降雪、クリスマスをお迎えする大降雪の第2週にあたるわけですが、皆さんと一緒に聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はヨハネによる福音書の1章の1節から18節までです。で、私はここからもう何度も説教しております。で、ただ何度説教してもなんか足りないぐらい私はこの箇所が好きなんですね。また今日も新しいこのヨハネの一章の、恵みに一緒に預かりたいと思いますが、一章の1節から18節までを読ませていただきます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。 言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。以上であります。この一章は非常に不思議な言葉で始まっています。はじめに言葉があった。これは何度もこの箇所からお話をしておりますのでご存知と思いますが、聖書の原典、書かれた言葉であるギリシャ語ではロゴスという言葉が使われております。ロゴス、 L-O-G-O-S ですね。ロゴス。で、このロゴスというのは言葉と訳されておりますけれども、実は非常に訳しづらい単語であります。日本で最初に訳された聖書、改例という小説にもなりましたけれども、日本で最初に訳された聖書は実はこの言葉が最初に訳されたんですよ。日本で最初に訳された、その聖書は始まりに賢いものござるという書き出しでありました。このロゴスを賢いもので訳したんですね。その訳し方は決して間違いではありません。というのはこのロゴスという単語は、ある概念を表しているというよりも、むしろある人物を表した言葉なんですね。ただ、人物といいましても、姿形を持っていない。しかし一つの意思を持ち、また人格を持った方である。でこの方は神と共にあり、そして万物はこの方によってできた。そしてその人がその人だったか、その方が人となったのがイエス・キリストだということを言っているわけですね。で最初からこの人物を描いてしまうと、その人となられたイエス様とですね、人となる前の人物とこの関係が分かりづらくなるので、ヨハネはロゴスという、ロゴスというのはもともと哲学の言葉で、当時の人々がよく用いていたロゴスというのはこの哲学の用語ですね。思想とか理想とか概念とか願いとか、そういうようなものを総括する言葉として用いられていたものなんです。ただヨハネはそういう漠然としたものじゃなくて、それが一つの人格であったというようなですね、そういう表現でをしているわけです。この話をしていると取り留めもなく長く続きますので、 やめておきますが、今日はですね、この言葉というのは神の思いであるというふうに一つ考えていただきたいですね。神の思い、思いとか願いとか、そういうようなものですね。理想でもいいですけども、ただそれは漠然としたものではなくて、その、神の姿をした一人の人物といいます、一人の人格であるわけですけれども、その神の思いがあったんだと、願いがあったんだ、その願いは世界を作り、また、神と共にあった願いであったけれども、その願いは神のもとにとどまらなかったんですね。で、神の願いというのは、具体的には何であったかというと、この今読んだところにはですね、一番大きな願いは12節にあります、そのしかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたと書いてありますが、この神の願いというのは、人間が神の異なることだと、そういう願いを神は持っておられたということなんですね。そしてまた、4節を読みますと、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であったとありますけれども、この命であり、また光であるもの、さらに言えば人間に命を与えるという願いがあった、あるいは人間に光を与えるという願いを神はこのお持ちであったということなんですね。その神の願いが形になったのがイエス・キリストである。クリスマスというとですね、プレゼントしますね、したりもらったり、いたします。もうすでに、お買いになったり、作られている方もあると思いますけれども、なぜクリスマスにプレゼントするかというと、それはその人に対する感謝とかですね、愛情とか、恨みはないでしょうけども、良い気持ちを何か形にしてこの表すわけですよね。日本ではお歳暮なんてものもありますけども、あれは義理でもやりますが、クリスマスプレゼントっていうのは、その気持ちの表現ですね。いくらその考えていても思っていてもですね、形にならないと伝わりにくいんですね。伝わらないわけじゃないですよ。伝わらないわけじゃないです。俺の目を見ろ、何も言うな、何も言わなくても俺の目を見れば気持ちは分かるだろうですね。だから今年は勘弁してくれなんてですね、伝わらないわけじゃないんですけども、でもそうは言いながらね、これはちょっと大したもんじゃないけども、1年ありがとうということでね、こう何か一つ、そうすると、ああ本当にこの人は私に感謝してくれてるんだわというようなことになるわけですね。だから思いで、人間というのはですね、思いを実行するという力を持っていると言われてですね、これは人間に特別な力、いろんなことを考えて思ってですね、そしてそれを実行すると、こうしたいな、ああしたいなと思って、そして、あるものはやる、実行する、しかしあるものはやらなかったですね。例えば今年の年頭に皆さんはこの2000年ああしよう、こうしようというような目標、決意をお持ちになったと思うんですね。もう忘れました、そんな過去のことは忘れた、私は21世紀しか見てないなってですね、開き直ってる人もいるかもしれませんが、私は今年の目標をこの間ふと思い出したんですね、11ヶ月ぶりに思い出したんです。 で、それは何だったかというと囲碁を覚えるというんですね。なんだつまらない目標だなと思われるかもしれませんが、私は昔から、まあ、何年か前から囲碁がやりたかったんです。でも全然知らなくてね、五目並べは知ってるんですけど囲碁っていうものは知らなくて、なんか囲碁のできる人ってともう心から尊敬して、俺も囲碁やりたいなと思って、よし今年は一つ囲碁をマスターするぞと思ったら11ヶ月すっかり忘れてたんです。正月にはそう思ってたんですけどすっかり忘れておりまして、で先月の末に一年発起してですね、パソコン屋に行って囲碁のソフトを買ってきた、まあ、その辺が私らしいところですけども囲碁のソフトは、ね、いっぱいあるんですよね。で今仕事の合間にコンピューター相手にパチリパチリとやって、ようやく初級には勝てるようになったんですけど、標準にはボロクソに負けるんですが、思いが一つ形になってですね、安堵しております。他にもっといろいろあったんですけども全部忘れました。それだけ一つ、まあでも一個ぐらいなんかねできれば、ああ今年は一年生きてきた意味があるかななんて、実につまらない満足を味わっているわけですけども、まあ、考えていることをやるっていうのは難しいことですね。悪いことは割とすぐにやるんですよ。しちゃいけないと思うようなことは平気でやるんですけども、ぜひこうしたいなとか、ね、ぜひあの人にいつもお世話になってるから何か、今度会ったら感謝の言葉をかけようかなとか、何か送ってあげようかなとか、まあこの間喧嘩したけどもじゃあ今回は自分から謝ろうかなとかね、そういう思いはあるんですよ。だから思いを実行に移すということはこれ難しいことですね。特に良いこと、それが人間のね罪ですね、弱さですよ。こうしたいと思ってもその通りできない、悪いことはしてしまうけれども良いことをすることはできない、パウロが言っている通りなんですね。で神様もそれはですから、この思ったことをするというのはですね、神の、まあ、性質というか神から我々はいただいたもの、聖書ではこれを神の形と言います、イメージと言いますけども、さまざまなものを神の形を我々受け継いでますけども、この考えて実行するというのはこれ神のイメージなんですね。人間以外のものはその力を持ってないんです。人間以外のものはみんな本能で動いてるんです。感じるままに、本能の導くままにワンちゃんも猫ちゃんも生きてるんです、ね、だからワンちゃんは、食べ過ぎて少々デブでも餌が出されると食べちゃうんです、ちょっと僕最近太ってきたから今日は餌やめてこうかなとか、ちょっとこの辺がタプタプしてきたから今日は余計に散歩しようかななんてことはワンちゃんは絶対考えないんです。本能の赴くままですか。人間はその逆でね、もうどう見たってガリガリに痩せてる子が私はデブだと言ってさらに食べなかったりするんですよ。拒食症になったりするね。どう見てもすごい人がまだまだ平気で食べたりするね。まあそれは私もそうですけど、その考えてそれを実行すると、本能とは関係なくね、いいことも悪いこともそうですが、これは神から与えられた。神様は人間に対して願いを持っておられた、思いを持っておられた。それがこの言葉という、まあそれだけじゃないんですけども、今日はその辺にちょっと限定して考えていただきたいんですが、でそれは何かというと人間に命を与えたいと思っておられた。神に背いて命を失ってしまっていた人間に命を与えたいという思いを持っておられた。そして暗闇の中でうごめいてつまずいたりぶつかり合っている人間に光を与えたいと思っておられた。そしてまた自分の元から離れてしまった自分の本来自分の子供であったそのものが自分を裏切って去ってしまった、もう一度自分の子供として私のところに帰ってきてもらいたいと願っておられた。しかしですね、それをどうやって実行に移すかね、この思いを。命が与えたいんだったら、なんか命の粉でもパラパラ振りかけて地球に、それで人間に命を与えられないだろうか。光を与えたいんだったらもうちょっと太陽の明るさを上げるとかですね、 夜ももっと明るくしてやるとか、そんなことじゃダメですね。人を神の子にする方法が何かあるでしょうか。ないんですね。実にこの神のこの願いを実行に移す形にする方法は、神の一人子、神の言葉である方の受肉、人間の姿を取るということ以外にないんですよ。不思議なことに、ね、不思議なことにないんです。先生、そんな簡単に言わないでください。もっといろいろ考えてみてくださいよと言われるんですが、まあこれはもう、いろんな人がいろんなことを考えて、いやこれしかないと。なぜかならば、人は命を失ってるんですね。人に命を与える方法は命しかないんですよ。本当の命以外にこの腐った命に変わるものはない。ヨハネの福音書を読むと、この命という言葉が50回以上出てきます。それも普通の命じゃなくて永遠の命という言い方で何度も出てまいります。例えば5章の24節には、私を使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っていると。これはキリストの言葉ですね。5章の24節に書いてあります。私を使わしになった方を信じる者は永遠の命を得る。またキリスト自身、私は道であり真理であり命であると言いました。私はよみがえりであり命であると言われました。まあ、これは今、割と日常的に行われるようになった、臓器提供なんてのはありますけども、そのまだね、人間に命を与える方法っていうのは見つからないですね。まあ当たり前のことですが、これは神のみができることで、神のみが一人子イエス・キリストによって実現することのできたことなので、イエスは光として世に来られた。3章の20節には、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されているのを恐れて光に来ないからであると書いてあるんですが、この光というのは暗闇の中にいる人間を照らして、そしてつまずかないように正しく歩むことができるようにということと同時に、人間のうちの罪や弱さ、醜さ、そういうものを明らかにするという目的もあります。ヨハネの福音書を読むとですね、あるものはこの光であるキリストに結びつき、あるものはキリストの光を避けて逃げていくんです。で、我々もですね、教会に初めて来た時に何かこう心の中を見透かされているようなね、そういうなんか不思議な感じを持つんですね。神様に出会うと我々はこの何も隠し立てできないということを感じます。そういうその私たちの内側にある罪を明らかにすると同時にですね、キリストによって人間の罪は明らかになったんですが、同時にまたキリストによって私たちは光の地を歩むことができるようになった。そして最後に、人間を神の子とするためにキリストは来られたわけですけれども、これは私たちがこの生まれ変わってですね、ヨハネの福音書を見るとキリストに出会ったたくさんの人が出てまいりますけれども、彼はみんなことごとく生まれ変わっていくんですね。生きたままですよ。生きたままだけども生まれ変わっていく。この一章の途中に出てくるニコデモという人にね、人はイエス様は、人は新しく生まれなか変わらなければダメだと言われた。その後出てくるサマリアの女に対してもそうでした。そしてまた目の見えない人に対してもそうでした。みんなそうなんですね。キリストによって新しく生まれ変わってくる。キリストによって新しく生まれて神の子供として生まれるんですね。神の子供として生まれてくる。そういうその神の願いがキリストによって実行に移されていくんですけれども、しかしこのキリストを 人間は受け入れたか。十節に、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったと書いてある。つまり神様のそういう切なる思い、人に命を与え光の中を歩ませよう、また自分のこと子供として認めようという願いは受け入れられなかった。ユダヤ人はこれを拒んで、そして最後は十字架につけて殺したんですね。キリストを拒んだのはその十字架だけではありません。お生まれになった時でもそうです。キリストが生まれた時にはそのために一部屋開ける人もいなかった。馬小屋で生まれになった。キリストは最初から最後まで拒まれた。一時多くの人がキリストの周りに集まって、弟子も集まったけれども、みんなキリストの十字架のもとから逃げてしまった。みんなキリストを裏切った。つまりですね、まあ、クリスマスのプレゼント、皆さんが心を込めてね、どなたかに差し上げようと思って、まあ、男の人はやらないですが、女の人は手編みのセーターとかね、そういうの、まあ、私もだいぶ昔にもらったことある。最近セーターぐらい編んでくれよって言っても、買った方が安いわよって言われるんですけど、それもそうだななんて思って、編んでも着ないじゃないとかって言われて、まあそれもそうなんですけど、手編みのなんとかっていうとね、その気持ちがこもってですね、もらった方もちょっとなんか嬉しいんですけど、どうしようかってこうドギマギするような気持ちあるんですけど、そうやって気持ちを込めて作ったセーターをね、これ私の気持ちだから、もうあなたのことを本当に心から思ってるからって言って、ラッピングも凝って渡した、ね、でその次の日フリーマーケット行ったらですね、その自分のセーターが300円で出てた。どうですかそれ。もう多分そこの場に立っていられないでしょうね。私の2ヶ月4日の苦労はどこに行ったのよとか、受け入れられなかった。神の思いも受け入れられなかったんですよ。私たちは神の思いを受け入れなかった。キリストを拒絶したのは2000年前のイスラエルの人たちだけではありません。我々もみんなキリストを拒絶した。何が命だよ、何が光だよ、神の子だよ、そんなものはいらない、私は十分今の命で満足している、私は十分明るい道を歩いているし、私は私一人で生きていけると、みんなそう思ったんですよ、ね、その時私たちはキリストを拒絶したんです。神の思いを拒絶したんです。この神様の切なる思いを、私たちを心から愛して私たちのために最高のプレゼントをされた、この神の思いを拒絶した。神様はでもそのことをご存知でなかったんでしょうか。キリストをお送りになる前に、旧約聖書を見るとキリストの受難の予言がありますね。キリストの苦しみの予言があります。つまり神は実際に御子イエスキリストをお送りになる前に、人間がこれを拒み拒絶し、しまいにはこれを貼り付けにしてしまうということをご存知だった。しかしご存知でありながらこれを送られたんですよ。つまりこういうことですね。神は自分の思いを形にするということは、自分自身激しく傷つき痛むであろうということを知っておられた。つまり自分のプレゼントが、最高のプレゼントがドブに捨てられるということを知りながら、なお送られたということです。なお送った。なお私たちの手の中に神は最高のものを送られたんです。私たちはそれは分からなかった。拒絶した。捨て去った。しかし12節に何と書いてあるでしょう。 しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。しかしと書いてあるんですね。しかし、このしかしはその前の言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったということに対してかかっている。受け入れなかったという現実があっても、しかしもう一度この方を信じた者は、貼り付けにした後でもいいから信じたならば、信じるならば、この神の思いを人に与えよう、伝えよう、つまりこれに光を与え、命を与え、神のことをしてやろうという約束をここでしておられるわけです。16節に、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと書いてありますね。実はこれは私来年の聖句にしようかなと悩んだその選択肢のうちの一つなんです。来年の聖句は受けるより与える方が幸いであるという。この恵みの上にさらに恵みをというのは、神はその思いを御子に結実させてですね、形にして送られたんです。それは素晴らしい恵みだった。キリストの誕生というのは素晴らしい恵みだった。神であった方が神のあり方を捨てて人になられた、私たちのために、私たちと共にいるために、我々を救い出すために、神である方が神のあり方を捨てて人となられた、これだけでも素晴らしい恵みです。しかし人間はそれを拒絶した、それを受け入れなかった、それを拒んだ。貼り付けにして殺した、神のプレゼント。しかしですよ、しかしなおしかしですよね、この方を受け入れた人には神の子となる資格を与えたと。御子が送られたということだけでも神の素晴らしい恵みである。しかしこれを拒絶しても、またそれを信じる、ああ、あの人を殺したのは私ですと認めたら、神はあなたを許して、私を許して、神の異なる資格を与えよう、恵みの上にさらに恵みを与える。神様の恵みは終わらない、なくならない、エンドレスだ。神の恵みというのは、ある人はですね、神の恵みというのは私たちがさらに豊かな恵みを受けるためにできることは何一つないことなんだと言っています。さらに優れた恵みを得るために私たちが何かできることは何もない、何もできない。でも神の恵みは洪水のように押し寄せてくる。なぜならば、それはですね、神のロゴスに走っているからなんです。神の思いに走っているからなんです。人間だってですね、本当に好きだったらね、一度や二度セーターがスリーマーケットで出されたらちょっとダメかな。本当にでも好きだったら、ね、二度三度頑張るじゃないですか。それはね、思いがあるからなんですよ。願いがあるから。でも人間の思いは、やがてね、そんなに大好きでも結婚したら翌年からセーターなんか合わなくなっちゃったりするんです。そういう薄弱なもん。でも神の思いはね、永遠に変わらない。神の思いは永遠に、つまり一人子を送って拒絶されても信じなくても変わらないんです。その思いは強く強く私たちに迫り続けてる。今日も明日も永遠に変わらないんです。アウグスティヌスが潜航音調と言いましたけどね、潜航っていうのは潜ってるという、先に行ってるという意味じゃなくてね、潜航してると。そう、私たちが行く前からもう恵みはその下に潜ってあると。ダビデは恵みは追ってくると説明した。それは神の思いなんですから、 神の願いなんですから、私たちが神の子となって幸せになってほしいと神は願ってるんです。あなたのことを願い続けてる、これロゴスなんです。そしてそれがキリストによって結実した。私たちはキリストによって確かに神の思いが本物であるということが分かったんです。キリストがおいでにならなかったら私たちには神の思いは分からなかったでしょう。神は愛しているとか愛だとか言っても本当にそうなのか分からなかったでしょう。でも確かにキリストは歴史上に存在して私たちのために死んでくださった。そのことによって神の愛が分かった。そしてさらにその神の愛は昨日も今日もとこしえに変わらずに、その強い神の恵みのエネルギーが私たちを追いかけています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。神の思いは形になった。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちはこのように素晴らしいプレゼントを受ける資格のないものでありました。何度も拒み拒絶して足蹴にいたしました。しかしあなたの恵みはそれを超えて私たちの罪を覆い尽くして、また何度でも私たちのもとに押し寄せてきて私たちを救い出してくださった。そして今神の子とされていますことを感謝いたします。そしてこれからも永遠にこの神の思いのある限り私たちは闇のうちを歩くことはありません。私たちの命の火は消えることはありません。そして私たちが神の子であることに変わりはありません。感謝いたします。神様、今私たちのうちに本当に神のその思いの強さを感じさせてください。神の愛の深さを感じさせてください。そしてイエス様、あなたの誕生を心から感謝するものとなりますように、導いてください。この時を感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。ではご起立ください。青毛種の御顔を賛美してみましょう。
青毛種の御顔をたどれ、種の後祈れ、御心を御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後祈れ、御心を御声御腕に。御声
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋い願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストの恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終えます。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。今日はフリーランチ 今日はお昼は、マナーグループのご厚意によりまして無料だそうです。いっぱい食べて帰ってください。